J の英語スキルブースター。こんにちは、 J こと早川浩二です。
こんにちは、アシスタントのみどりです。この番組は英語力を高めたい方に向けて、仕事や日常で英語を活用するためのコツ、英語学習のヒント、インタビューなどを通して英語へのモチベーションとスキルを高めるための番組です。 J さん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。今回はインタビューです。今回はですね、書店の書籍とかポスターなどでお顔を見たことある方多いんじゃないかと思うんですけども、大学講師で TOEIC 教材著書も多い浜崎淳之介さんへのインタビューです。前編では浜崎さんの TOEIC との関わりにまつわるお話を伺いました。それではインタビューお聞きください。今回は大学講師の浜崎淳之介さんにお越しいただきました。まあ、普段ハマーさんと呼ばせていただいてますので、今日もハマーさんでいきたいと思います。ハマーさん、今回よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。はい、
はい、もうハマーさんといえば、もう皆さんお顔はもう本屋さんで見たことあるんじゃないかなと思うんですけども、もう TOEIC コーナーに必ず写真があるかなという感じなんですけども、まあ、そんなハマーさんですけども、現在は大学で教えたりとか、まあ、TOEIC教材を執筆したり、まあ、他にもなんかいろいろやってるような感じがするんですけども、ハマーさん、今のメインって何ですか？
はい、全部の仕事がメインなんですけど、
全部がメイン、
平均すると、まあ、週1週間ありましたら、週7日のうち3日が、大学で授業ですね。あとは自分で、TOEIC 対策のオンラインサロンをやってるんで、まあ、その講義がそのうち一つですかね。うん、で、あと残りの2日とか3日で、本を書いたりするというのが平均的な感じでございます。
なるほど。はい。はい、あと、趣味もいろいろありますよね。
はい。あ、いや、でも趣味、そんなたくさんはないですよ。今は普通に、はい、そんなたくさんはなくて、はい、別にジムとか、ジムもまあ行けるとき行くんですけど、うん、まあ週3日とか4日ですけど、うん、それはもうなんか生活の一環なんで、あとは、去年から極真空手に入ったので、
はい、
それがマックス週4回稽古があるんで、まあでも行けても週3日とかなんですけど、うん、行っております。はい。
もう、英語と体を鍛えるっていう、はい、もうこの二軸という感じですかね。
は
い、
そうですね。あとは、はい、犬を飼ってるので、はい、まあ、犬を毎日どっかに、どっかって言っても近所なんですけどね、近所に連れて散歩に行くのが、三本柱です。
三本柱。はい、なるほど、はい。ありがとうございます。はい。まあ、そんなハマーさんなんですけども、もう、TOEIC を超えて、まあ、TOEIC というか、こう、ストイックみたいなイメージがすごくあるんですけども、まあ、前編では、その TOEIC との関わりとか、それから著書ですね、はい、それから、まあ、TOEIC の指導について中心に伺いたいと、思います。はい、で、今では、ハマーさんも TOEIC 毎回受験されてますよね。
TOEIC はそうですね、コロナの真っ只中の時期に、抽選で当たらないと受けれない時期ってあったんですよね。うんうん、
はい。
で、その時は本当に当たらなくて、はい、だから受けれない期間が、まあまああったんですけど、
うんうんうん、
今は申し込みは全員受けれるじゃないですか。
そうですね。
なので、要は、誰もが受けれる回は全部受けてます。
全部受けてる。
はい。
で、そんな、今は全部受けて、もう100何回ぐらいですか？数えてますか？
受験回数。受験回数は200はいってないと思うんですけど、
はいはい、
150はいってると思います。
うんうんうん、ですよね。はい。はい、その150回以上も受験されてきたハマーさんですけど、はい、まあ、はい、でも第1回受験っていうのが、はい、まああったわけで、
はいはいはい、
ハマーさんが TOEIC 受験し始めたきっかけって何だったんですか？
はい。受験、したのが、一番最初に TOEIC 受けたのは2006年の10月なんですけども、だから18年前。
はい。
そうですね。はい。その時は、神奈川県の秦野市ってところで学習塾を経営してたんですね。
あ、そうなんですね。
はい。で、うん、まあ、基本国語の授業をやってたんですけども、はい、
うんうん、
まあ、国語の授業っていうか文系の塾とかって文系の先生って英語を必ずやるんですよ。 やるというか、やらされるというかね。
はい。
はい。大体、英語と国語とか、国語と社会セットみたいな、うんうん、あ、国語じゃないや。社会と英語セットで、その前は、はい、横浜の学習塾で社員やってたんですけども、で、まあ、ただ国語って、先生がすごく少なくて、
うん、
国語の、だから国語の授業、中学受験の授業とかね、そういったのもやって、メインにやってたんですけども、
うんうん、
自分の塾作ってからも、まあ、国語の授業を全部自分がやって、
はい、
小中学生の塾なんですけどね。
お
で、中学生って英検受けるじゃないですか、みんな。
そうですね、はい。
はい。ほとんどの人が。
うん、
で、まあ、英検ってみんな中学生だと3級とかですかね、うん、マックスね。まあ、出来がいい子は準2級とか2級受けたりすると思うんですけども、まあ、大体3級ぐらい取るんですよね。はい、
うん、
で、面接ってあるじゃないですか。
はい。
で、面接対策っていうのを、英語の先生一人だと間に合わないんで、僕も、うん、ちょっと学んでやるようになって、
うん、
で、大学の生のバイトも雇うようになったんですね。結構、塾でかくなって、はいはい。で、大学生がトイックやってて、僕トイック存在すら知らなかったんですけども、
はい、
大学生が、に、トイック、塾長、何点ですかって言われて、
うん、
まずそもそもトイックって何ですかっていうところから聞いて、
はい、
いや、塾長、トイック、これからの時代トイックやらないとまずいっすよ、みたいな感じで、大学生に言われて、ああ、じゃあやろうかなと思って、始めました。
なんかすごく新鮮ですね。もうトイックのことは知らないことはないっていうハマーさんが、そもそもトイックって何っていう時代があったんですね。
はい、まあ、最初は、まあ、でも最初はそうですよね。
まあ、みんなそうですけどね。
そう、初めてそこで聞くわけ。だって、英検とか受けたことなかったりし、そもそも。英検も受けた、はいはい、英検すら受けたことなかったから、だから英語の試験がどういうものがあるとかってもちろん、知ろうとも思わなかったんで。で、そう、やっぱり大学生が、やっぱり大学生のバイトがその頃からみんなトイックも、履歴書に書いてたりするんですよね。
はい、
トイック何点とかって、
うんうん、
塾のバイトの応募が来るときに、
はい、
で、まあでも特に気にもしてなかったんですけど、そうで、いや持ってないと塾長まずいよとか言われて、で調べたら990点満点で、まあ普通平均点600点前後ぐらい、
はい、
でとりあえず問題集買ってみたらまあまあ難しかったんですよ。
うんうん、
切れ原書店の松野書房さんっていう方の書いてる、はい、書いた、なんか、何点だっけな。まあまあ、トイックの本ってスコア別のシリーズあるじゃないですか。
はい。
で、確かね、700点ぐらいの本だったんですけど、まあまあ難しくて、
はい、
うわ、こんなのまずいわと思って。でも、その大学生のバイトに、大学生のバイトの男の子、700点ぐらい持ってたんですよ。
おー、はいはい。
はい。で、塾長はこれ受けたら多分200点ぐらいだなと思って。でも、受けて仮に200点でしたってなったら、あそこの塾の塾長、トイック200点のくせに先生やってるみたいでって言われたら、集客に影響があるじゃないですか。
なるほど、なるほど。
まあ、はい、まずいですよね、
はい。
はい。非常にまずいので、ちょっと一生懸命勉強しました。
あ、そうなんですね。まあ、英語が好きで入ったというよりは、
はい、
その大学生のアルバイトの方に受けないとまずいですよって言われて、はい、じゃ受けるならまあそれなりの点数取らないとビジネスに影響するっていう、
は
い、
そうですね。トイックに関しては、
はい、
そうです。で、英語も別に好きとか嫌いとかっていうそういう発想すらなくて、
なるほど、
まあ、英語は自分には無関係だと思ったんですね。まあ、無関係じゃないか、一応ね、中学生ちょっと教えなきゃいけないから、無関係じゃないんですけど、はい、それを超えるものを、なんか得ようとか頑張ろうとか、はい、別に海外のドラマとか映画なんて全部吹き替えで見てましたし、映画とかは結構好きだったんですよ。
はいはい。
だから海外っていうか、いわゆる洋画ですよね、
うん、
は好きでずっと見てたんで、もう小中学生の頃から。
はい。
なんか映画雑誌とか買ってたんですよ。月刊スクリーンとか。
おー、は
いはい、そういうの買って読んでるぐらい映画は好きだったんですけど、うん、別に全部吹き替えとか字幕ついてるじゃないですか。
はい。
そうですね。そうそう。だから別に、それで全部ずっと見てたんで、ただ英語は、その同じ時期に、たまたま NHK で大西洋先生のテレビ番組やってて、
うん、
そのハートで漢字英文法っていうのを見た時期とは重なったんですね。
ああ、なるほど。はい。
はい。だからまあ、それで一応英語というものが、同じ時期に僕の世界に入っている。来た って感じです。
じゃあまあ TOEIC に特化した英語というよりは、はい、まあ、大西先生のハートで感じる英文法とか、そう、なんとなくこう会話系のものとかっていうものも同時に始められた感じなんですか？
いや、大西先生のは単に大西先生の本、はい、買っては読んで買っては読んでで全部読んだり、はい、あとその NHK の番組があったんで、
うんうんうん、
NHK が当時は、番組終わったら DVD と、
はい、
あと、テレビ番組の音声 CD 販売されてたんですよ。
ああ、はい。
はい。要は講義を CD で聞くんですけど、
うんうんうんうん、
まあもちろんスキットとかも入ってるやつ。
はい。
はい。で、それを買って聞いたりしてただけで、それ以上のことはしてなかったですね。
ああ、そうなんですね。
はい。
で、まあ、TOEIC を初めて受験しました。
はい。
その時、結果ってどうだったんですか？
はい、初めて受けた時が790だったんですね。
おお、すごい。
で結構いいですよね。いいですよ。自分で言うんですけど。790点って結構高いですよね。
高いですよね。はい。
高いですよね。で、はい、まあ、バイトにも、まあ、こんな感じだけど、みたいな感じで、まあ、メンツがね、はい、顔が潰れずに終わった、無事に済んだんですけど、
うんうんうん、
逆に790、当時は、当時でその2006年頃は、
はい、
まあ、今でもそうですけど、今でも900点ってすごいじゃないですか。
はい。
今でも900点ってある一つの目安になると思うんですけど、うん、当時は900点、なんか本屋で TOEIC の本とかもそんなになかったんですけど、
そうですね。
はい。杉村太郎さんって方の、
あ、はい、
なんか TOEIC 900点と TOEFL 250点の王道みたいな本がバーンめちゃめちゃ売れてて、うん、あ、TOEIC 900点取ったらなんか、神みたいなんで、みたいな
。
って思ったんですよ。それ本読んで。はい、自分は全然知らないから、はい、英語の世界のことね、
うんうん。
で、それ読んで、790点ってことは、あと110点じゃないですか。
はい。
はい。なんかいけそうじゃないですか。頑張れば。
うんうん、
だったんで、勉強は継続しました。
その中でもういろいろとこう試行錯誤されてきたとは思うんですけれども、
はい、
こう、浜さんが取り組んだ中で、リスナーの皆さんには、もうこれは良かった。もうぜひお勧めしたいっていうような、そのTOEIC、まあ、対策なのかトレーニングなのかちょっとわからないですけど、こういうやり方はおすすめしたいっていうのってありますか？
なるほど。その頃はブログが始まったぐらい世の中に、
あ、そうですね、
世の中にブログが始まった頃ですよね、
は
い、でだからみんな勉強法とかも別にネット上にもないんですよ。
うん、
ネット上にもなくて、まあ、前田先生がメルマガねやってたんですけど、TOEIC の、はい、でも前田先生のこと自体、はい、知らないし、なんか調べたら出てきて、まあそのメルマガ読んで、でもそんなに別に勉強法を詳しくババンって書いてるようなね、メルマガでもなかったんで、まあセミナーやってますよとかね、
はい、
そういう感じのものだったんですけども、で、まあいろいろ調べて、とりあえずでもそういった中で分かったのは、TOEIC でスコア上げるためには、まあリスニングとリーディングのね、テストなんですけども、
うん、
もうちょっとなんかそれを分野別で考えると、単語、
はい、
あと、リスニング、
うん。
あとは、文法と読解。みたいなね、はい、感じで、うん、TOEIC選んだあるの世界だと、簡単に分野を分けることができるんですけども、初心者の方は、まず、ちょっと全体像を知らないとね、TOEIC の。で、公式問題集っていうのはまあ必須なんですけども、公式問題集、まあまあ、解説とかね、今結構親切ですけども、まあまあ簡素なんで、
うん、
文法とかちゃんと勉強した方じゃないと、ここでは関係代名詞がうんたらかんたらとか解説書いてあっても、そもそも関係代名詞って何ってなっちゃうんで。
そうですね。
はい。だから、これからTOEIC頑張んなきゃいけないなっていう方で英語自信ない方は、まあ中学英語の勉強一通り、うん、まあそれも中学の総合英語の勉強なんてそんな時間かかんないんで、
うんうんう
ん、なんか薄いもの一冊買って勉強して、で、その後にTOEICの総合対策の本一冊、うん、それもそんなに厚いものね、やると終わらないので、なんか一冊総合対策の本買って一通りなれる。はい、で、その後というか、僕は基本的に単語を覚えるのは好きだったんですよ。多分そこが自分の強みであるんですけど、
はい、
単語だけはなんかとにかく大学受験の頃から覚えるの好きで、
はい、
なんかそこまでいらないだろうみたいな、単語集とか、
うんうん。
僕大学受験した頃は語学春秋社ってところの、
うんうん、
なんか入試、すごいちっちゃいサイズの 看護師の、なんか A、B、C みたいなのがあって、C とかだとめちゃめちゃ難しいんですね。
はい。
だとそういうのも全部覚えたり、あと、今のね、受験生多分使ってないと思うんですけど、ほとんどあんま見ないんで、うん、単語を2202みたいなのがあって、
は
い、
ああ、なんかありましたね。
ありますよね。ありましたね、はいはい、単語って。はい。で、単語の、単語は、ウェブで、なんか全国でランキングがあって、
うん、
画面上で4択テストみたいなのが出て、
はい、
英語があって、日本語の訳4つぐらいあるんですけど、
うん、
まあ、どんどん、英語の意味を、日本語の ABCD の意味からね、4つ選択してどんどん、はい、テストするみたいなのがあって、まあ、ゆっくりやればみんな正確にできるんですけど、
うん、
早く早いほどランキング上に行くみたいな。
で、
なんかそれにめちゃめちゃハマって、
はい、
全国ね、ベスト10ぐらいには入りましたよ、それ。
ね、
何万人かいたのに。そう。単語だけはなんかめちゃめちゃ覚えることをやってて、うん。で、ちょっと話を戻すと、まあ、総合対策と、基礎文法と、
うん、
あと、例えば、テックスさんの金のフレーズとかね、
うん、
まあ、ジェイさんもね、デルゴクとか単語の本あるじゃないですか。
はい。
そういう、なんか一冊トイックの本で、自分で本屋で見てみて、これがちょっとやりやすそうだなとか、別にカバー可愛いなとかでも構わないので、
うん、
なんか一冊覚える。で、覚えるのも、日英はきついのですよ。きついのですよ。日英はね、はい、日本語で読むのきついので、はい、英日でいいので、
うん、
まあ単語帳なんか一冊覚えるっていうのを最初にね、やれるといいんじゃないかなと思います。
うん、ちなみに、ハマーさんはどうやって単語をそんなに大量に覚えたんですか？
僕は、その大学受験の時から、大学受験の時は、例えばルーズリーフ1枚あったら、
はいはい、
半分に折るんですよ。
はい。
で、半分に折って、まあ、左側に、僕はその時は、大学受験の時は日英でやってたんで、
うん、
日本語、左側に書いて、
はい、
右側に英語書いて、うん、半分に折ると、日本語見ながら、英語の単語、増加する、インクリースみたいに、自分でテストできるじゃないですか。
はい、はい。
で、テストを、そういうのをいっぱい作って、覚える。まあ、単語帳でやってもいいんですけどね。
はい。
うん。あとは、例えば、僕は本当にもう、あとはそれを自分で、Excel。
はい。
Excel の A 欄に、日本語をどんどん自分で打つ。
うん、うん。
で、例えば単語集、TOEIC の時も、単語集買ってくるじゃないですか。
はい。
単語集買ってきて、例えば、小石優子さんの英単語出るとこだけってあるんですけど、トイックの。
うん、うん。はい。
それ635入ってるんですよ。
うん。
で、635で、95ずつすると7日で終わりますよね。
うん、うん。
9時の53で。
はい。はい。
で、例えば、Excel に95、自分で日本語を A 欄に入力する。
うん。
で、B 欄に、英語を自分で手で入力する。本を見ながら。
はい、見ながら。
で、はい。で、覚える作業は、もちろん、僕は結構書いたり、聞いたり、声に出す、全部やるんで、
うーん、
まあ聞く、書く、声に出すってやって、覚えたと思ったら、B 欄を非表示にする。
ああ、なるほど、なるほど。
B 欄を非表示にすると、A の隣が C になりますよね。
はい。
で、C のところに、A の日本語を見ながら、単語どんどん打ち込んでいくんですよ。
ああ、なるほど。今度は覚えてるかどうかを確認するために打ち込んでいく。
そうです。そうです。
ああ、なるほど。
で、B を表示すると、合ってれば同じ単語が2個ずーって並ぶんですよね。
うん。
で、間違ってたり書けなかったところは、マーカーつけといて、
はい、
そこの単語だけまた一生懸命覚えて、またテストする。
うん。
で、マーカーがなくなったらそこクリアみたいなのを、ひたすら繰り返す。っていう感じですかね。をやってました。で、あんまり誰も共感してくれなくてやってくれないんですけど、あ、めんどくさいっていう感じで。
でも単語って、めんどくさいを乗り越えてやらないと覚えきれないですよね。
はいはい、そうですよね。
単語学習って効率求めちゃダメですよね。
はい、で僕は思うんですよ。でもなんか今タイパとか言うじゃないですか。
はいはい。
はい、タイパが悪いみたいに言われてね、ちょっと少数派な気がしますけど、でも、そのエクセルに単語の日本語と英語を入力する自体 もう勉強じゃないですか。
ですよね。はい。
で、そこで身につきますよね。
うん。
はい。だから僕、単語集、例えば、極めたんっていうのが合格春秋社にあって、
はい。
極めたん、ベーシックとアドバンスって。で、片方が2000、ベーシックが2205で、 アドバンスとか2700号で合計4900号なんですけど、
はい、
それも全部 Excel 打ってやりましたからね。
それこそ、聞きながら、うわな、めんどくさそうだなと思ってる方いらっしゃるかもしれないですけど、
はい、
浜さんにとってそれはめんどくさい作業ではないんですよね。
楽しいですね。
楽しい作業。
はい、だって覚えられるもん、それで。
あ、なるほど。その作業自体が目的になっちゃうとめんどくさいかもしれないけど、
はい、
結局これやったら覚えられるっていう自信が、
もう、はい、そう。
それまでの経験から自信になってるわけですもんね。
はい、そうなんですよ。で、語彙力、語彙のね、はい、知ってる単語多いと、明らかに当たり前、すごく当たり前ですけど、
うん、
明らかに有利じゃないですか。
まあそうですね。はい。
そう。だからあんまり語彙とかで困ったことは、だからずっとないんですよね。そうやって覚えたんで。
なるほど。でもその、やっぱりテストするって大事ですよね。はい、その思い出すっていう作業が、それが記憶をこう強化していきますもんね。
はい、そうですね。そう。だテストは、ね、そう思い出すっていうね、東大生の単語の覚え方みたいなね、の方も、河野さんとかも言ってましたけど、そう思い出す、今 J さんおっしゃった通り、思い出そうという作業で定着されるわけだから、実はテストってものすごく有効。
そうですよね。
言いますよね。
だ見ただけで覚えようとするっていう、なんかこれをやりたい方って多いと思うんですけど、
はいはい。
脳には多分入るんですけど、思い出せないんですよね。はい、その作業やってないから。
はい。はい
だから本当に浜さんのそのやり方って、まあ、見ようによっては面倒くさそうに思うかもしれないですけど、はい、ある意味一番効率的ですよね。
そうだと思うんですよね。だから最終的にはそっちの方が時間を覚えるのに時間かかんないんじゃないかなと思いますよね。
そうですよね。
はい、
本当に30時間やって覚えられないよりも、
うん、
その300時間やって全部覚えられる方が圧倒的に効率的ですもんね。
そう思います。はい、
確かにそうかもしれないって思われた方はぜひ取り組んでみていただけたらと思うんですけれども、は
い
は
い、やってる人ほぼ見ないですけどね、うん、そうこういうこと話しても
、はい、でまあまあやっぱりトイックってレベルによってこう壁があると思うんですよね。例えば600点の壁とか800点の壁とか、
はいはいはい、
まあ、もしかしたらこう満点の壁っていうのに阻まれている方いらっしゃるかもしれないですけども、
はいは
い、まあ、いずれにしてもこうスコアアップの壁って存在していると思うんですよね。で大学とかオンラインサロンとかで教えられていて、こう浜さんから見てこうどんな壁があるかっていうのと、
は
い、どう克服される方が多いのかっていう、はいはい、今度は別の方の事例を伺いたいんですけども、
はいはいはい、まず最初に引っかかるのってやっぱり600点あたりかなっていう感じがしますね。で、600点以上取れない、600点にいかない、要するに500点、頑張って500点いきました。で、勉強もまあまあ、ご自身ではしてるつもり。で、でも600点いかないっていう方が、まず一つ目の壁で、なんか多いかなっていう感触。うん、はい、あとは、その次だと、900点。900点取れないっていうね、まあ方。あともちろん最後、900点ね、超えても、900点台半ば。ぐらいまで行っても、それ以上いかない、満点取れないっていう感じかなっていうね。もちろん、うん、細分化したらもっとね、いくらでもあると思うんですけども、
はい、
目につくのは600、900、満点あたりかなっていう感じがしますね。
なんかそれぞれのこう、乗り越え方みたいなのって、まあこれ人それぞれこれも違うと思うんですけども、
は
い、浜さんから見ていて、
はい、
これはこうすると乗り越えやすかったかなっていう、はい、その周りの方を見られていて、はい、なんかそういうのってありますか？は
いはい、例えば600点であれば、600点、ね、ジェサもね、僕と一緒に大学の同僚としてやってた時に600点みんな取んなきゃいけなかったじゃないですか、
は
い、
学
生
が。そうですね。
はい。はい、で、まあ、600点って、平均600点の内訳を見ると、まあ大体リスニングが350前後。で、リーディングがまあ250前後で合計600ぐらいかなっていうね、パターンが多いと思うんですけども。ということは600点取るためには、まあリスニング7割とか、ね、もしくはそれ以上取れないとなかなかきついなっていう。で、600点目指してて、まあいけてない、そこの壁を越えられることができてない方って、まあ、広く言うと本当にもちろんどの分野もね、語彙力もつけなきゃいけないですし、単語力も、文法力かもつけなきゃいけないですしってあると思うんですけども、うん、まあ、基本本当に単語足りてないっていう方がね、まあ意味知らない単語ありすぎる。
うん、
まあ、あとは文法力もないから、 まあ、文法力って別にパート5問題解くためだけじゃなくて、リスニングのね、英文のもう聞こえてきた時に結局単語とかフレーズだけ聞いて、それを勝手に組み合わせてね、意味取ったりするようなレベルであることが多いので、
うん、
そこを直していかなきゃね、いかないかなと思います。なんか600点目指す方で、まあ単純にどの辺強化すればいいのかっていうと、語彙力と基本文法と、あとはリスニングの、別にトイックの本でもトイックの本じゃなくてもいいので、なんかリスニング力をつけるための本っていろいろあるじゃないですか。
はい、
普通の英語の教材で、うん、初心者があるような、うん。そういうのでね、なんかリスニングってこういう風に学ぶんだよっていう勉強、トイックの本の中でもね、そういったものが含まれているものもあると思うんですけども、
はい、
まあ、そういうのやった方がいいんじゃないかなっていう風に思いますね。
うん、上級者になってくると、例えばまあその辺って、まあ、ある程度できてきますよね。800点超えてきた
ら。はいはいはい。はい、
その後ってどんなことが必要なんですかね。
まあ、あくまでもね、自分が見てきた経験からしか当然話せませんけども、900点、はい、なかなかいきません。つまり800点ぐらい取れててね。800点台まで行きました。900点なかなかいけませんって方。で、一つ思うのは、中身というよりも、勉強ある程度してると思うんですよ。800点取るような人って。はい、で、まあ、ある程度勉強時間の確保もしてると思うんですけども、900点って言ったらもう、正直リスニングに関しては、満点か、それに近いのが必要ですよね。
はい。
で、リーディングセクションに関しては、8割から9割。で、まあ、合計900っていうのが、まあ、標準的かなと思うんですけども、もうリスニングは、まあ、だいぶ、まあ、いつも450ぐらい取れてるんで、ちょっとリーディングの方の勉強を特化したいんですよ、みたいにおっしゃって、リーディングの勉強めちゃめちゃやるんですけど、リーディングってそれぐらいになるともう伸びしろがあんまないので、ちょっとずつしか伸びないじゃないですか。
はい。
リーディングの8割、9割レベルの方って。
そうですね。
はい。で、その、一方で、リスニングに関しての勉強を、まあ僕は9割もぐらい取れてるんで、まあリスニングおろそかになって、結果リスニングのスコアが変わらず、リーディングの方もちょびっとしか伸びないから、なかなか900までは届かない。っていう方がまあまあいるかなと思うんで、なので、そこはもう900取るんであれば、リスニング突き詰めて、リスニング満点取る。ね、もちろんリスニング力を非常に強化するっていうのは当然。で、もう設問選択しっかり読むという練習もものすごくやって、あ、リスニングがもう満点取れます。っていうところを目指しつつ、うん、まあ、あとはそのレベルだと、パート7のね、いかに早く解くってことはね、早く読んで、早く読解して解かなきゃいけないっていう部分があると思うので、まあ、本番に近いことができるレベルになってくると思うんですよ。はい、要は、模試をね、たくさんやるとか、
うんうん、
そういったものが、ちょっと足りずに勉強の質が停滞してるから900点いかないっていう場合がね、まあまあ多いんじゃないかなと感じます。
本気でもう900超えたい、満点取りたいっていう方は、模試はどのぐらいやるのが、浜さんおすすめですか？
模試とかも、別にね、やっぱ社会人の方とかね、まあ、学生の方は、ね、時間結構取れるかもしれませんけども、まあ忙しい方もね、いると思いますけどもね、社会人の方は時間がないと思うんですよ。ないから2時間まとめてね、もしやる暇ないと思うので、全然細切れでいいと思うので、まあ満点取りたいのであれば、やっぱりトイック慣れというのはやっぱり必要だと思うんですよね。僕自身も昔よりは勉強量落ちてますけど、まあカバンの中に今ももしいつも3セットぐらいは、持って歩いて、で、電車、例えば、30分乗ったら、30分あれば、とりあえずパート5、6、もしくはパート7だけとか、どっちか終わらせることがね、うん、まあ、パート7は無理かな。パート7は終わんないかもしれないけども、パート6だけとか、7のシングルパッセージだけとか、うん、解くのはできると思うんですよ。
そうですね。
はい。で、帰ってきてから別に丸付けして、もう900点とか超えてるレベルであれば、間違える数が少ないと思うので、復習する時間が短くていいですよね。はい。だから復習時間はかかんないと思うので、いかに演習時間をどこかで確保する。で、J 先生が昔から言ってるじゃないですか。勉強をするのは、場所で決めるみたいな。
はい。
だ電車に乗ったら行きの電車は必ず勉強するとか、
うんうん、
乗り継ぎで、 で、ホームの待合室に20分とどまんないといけないことがあったら、そこは必ずパート5、6をやるとか、そういう場所を決めて、必ずね、はい、毎日やる。だ1日1模試って言いたいんですけど、多分1日1模試やれる人は少ないと思うんで、まあ2日目から1模試分ぐらいの、それって別に1日あたりの勉強時間、要は1模試って2時間じゃないですか。
そうですね。はい。
2時間ですから、1日40分問題演習する時間があれば、3日で1模試はできますよね。
ああ、そうですね。確かに。
はい。だそれぐらいはね、最低限必要かなと思いますね。
はい。やっぱり、そこは時間をうまく使っていくっていう感じですよね。はい、
そうですね。
はい。でも、浜さんが、模試を3つ、持ち歩いてる、普段から持ち歩いてるってところにちょっとびっくりしましたけども、はい、今もそれを浜さんやられてるってことですよね。
あ、持ってます。今も持って、持ち歩いてやってますよ。韓国の記述問題集ってあるんですけど、
うんうん、
今4、1から4まで出てて、
はい、
記述が40、だから40セット、40回分の過去問があるわけですよね。はい、あれ、まあまあね、ずっと回しててもなかなか回ってこないですよ。
そうですね。
1から4までを回してるんですけど、今なんだろう、今また3週目で、記述2のテスト前半とかやってますけど、それずっとやってるとね、もう大体前のこと忘れてるんで、
うん、
まあいい、それをずっと記述の問題集1から4を永遠に回してます。
なるほど。はい。すごいですね。ぜひトイック、まあ、まず基本的な力が足りないなという方は、もうそれこそ、単語、文法、リスニング、まあ、学習しやすいところからこうスタートしていただいて、
そうですね。
で、まあ、ある程度取れるんだけど、ちょっとこれ以上いかなくなったっていう方は、ぜひ、まあ、まずはリスニングを伸ばしていくっていうのと、うん、それからまあ模試を使いながら、もうトイック力じゃないですけどね、そういったこう穴を埋めていくというような感じですかね。
う
ん、
そうですね。
はい。浜さん、前半はどうも、ありがとうございました。後編ではぜひ、はい、筋トレと英語学習という、はい、なんか共通点があるのか、はい、ないのか、その辺をちょっと伺いたいと思います。はい。前編ここまでということで、ありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
第207回をお送りしました。Jさん、
はい、
海外に行かれるんですね。
あ、そうなんですよ。今週から、からって言っても3泊なので、今週からって言い方変なんですけど、今週、久々のセブへ行ってきます。
おっしゃってましたね、はい、どこに行きたいかというと、
もう4年ぶりですね。もう本当ちょうど4年ぶり、はい、2020年の3月17日に帰ってきたので、ギリギリマニラロックダウンになった後、
あ、なるほど、
はい、に帰ってきてから、まあ、しばらくやっぱり行けてなかったので、うん、久々にちょっとセブンに行こうと、
はい、あ、楽しみですね。
そうですね、
はい
はい、
一番やりたいことは何ですか。
一番、まあ、また難しい質問ですね。うん、空気を吸う。
いいですね。
セブンの空気を吸う、ちょっと埃っぽい空気を吸う。
なるほど。必ず実現できそうですね。
必ず実現します。必ず実現。でも行かないと実現できないですからね。
そうですね、確かに。そうですね、
行けば必ず実現しますけど、行かなきゃ実現できないので。
そうですね、まずは無事に、はい、たどり着けること。
そうですね、
はい、願っております。
体調を崩さないように。
そうですね、
はい、で行ってからも体調を崩さないように帰ってくるというところですね。
そうですね、はい、はい、じゃあ今後の、またポッドキャストでそのお話も聞けることを楽しみにしています。
そうですね、まあ、今回は特に仕事ではないので、はい、まあ、ただ次回行くときはやっぱり仕事を作っていきたいなとは思うので、うん、向こうでどんなことができそうかなっていうのを、
はい、
ちょっと向こうのちょっと埃っぽい空気を吸いながら考えたいなっていうのは、はい、いいですね、はい、感じますね。
海外の方へのインタビューもそのうちに実現するといいですね。
あ、そうですね、そうですね、はい、セブではもう数年前に、先生2人だったかなと、うん、あとは、セブの学校の、社長さんの横田さんという方に、はい、まあ、インタビューをさせていただいているので、はい、まあ、また改めてセブでインタビューできたらいいなと思いますね。とりあえず3泊ですけども、ちょっと行ってきます。
はい、楽しんできてください。 さて、この番組ではリクエストやご感想をお待ちしています。メッセージは SNS やメールなどでお気軽にお送りください。また毎日配信の単語メール、ボキャブラリーブースターもぜひお読みください。ジェイさん、今週もありがとうございました。
どうもありがとうございました。 OK, thank you for listening. See you next week.